こんにちは。自民クラブ佐藤博正です。通告に従いまして一般質問を行わせていただきます。市長理事者の皆様には明確なご答弁をよろしくお願い申し上げます。まずは山本市長におかれましては、先の市長選においてのご当選誠にお祝いを申し上げます。また前市長であります宮下総一郎青森県知事、まだ就任しておりませんが、しっかりとタッグを組んでいただき、むつ下北にご尽力いただきたいと思います。奇跡を未来につなぐ、そして新しい街へのスローガンのもと、6つのポリシー、政策、36項目を提言されておりました山本市長、その中の3項目、4点についてご質問をさせていただきます。1点目は、子育て行政についてお尋ねいたします。子どもたちの成長と教育への徹底投資として6項目の政策を提示されておりますが、その中の子どもオンブズマンパーソン、子どもの権利擁護機関の設置について市長のお考えをお伺いいたします。2点目は、多様な子どもたちのニーズに対応できる包括的な居場所づくりと支援の充実についてお伺いいたします。続きまして、自衛隊との関わりについてご質問させていただきます。2項目目の国防の要である自衛隊の隊員、家族、OB と地域をつなぐについてお伺いいたします。以前、一般質問でも関わりについて質問をさせていただきましたが、市長の政策の中にもあり、大港基地官邸勤務をしている現役自衛官息子2人を持つ親として関心を持たざるを得ない問題であります。市長のお考えをお伺いいたします。続きまして、3項目目、1点お伺いいたします。本年度は休止しております下水道事業ではありますが、市長の政策集には、現段階よりさらに休止を推し進めるような表現で記載されておりました。下水道事業休止と災害に強い浄化槽の設置等による災害対策の充実についてお伺いいたします。以上、3項目4点を壇上からの質問とさせていただきます。
佐藤博正議員の質問にお答えいたします。宮下新知事と強固なタッグを組んで、打つ姿勢を前に進めるべく、まず子育て行政についてのご質問の1点目、子どもオンブズパーソン、子どもの権利擁護機関の設置についてお答えいたします。私は市長選挙にあたり、子どもたちの笑顔こそが明るいむつ市の未来につながると信じ、その実現に向けて挑戦することを市民の皆様にお約束いたしました。また、去る5月12日開会の第165回臨時会における施政方針におきましても、すべての子どもたちの笑顔のために、本気で地域のことを思い、地域をなんとかしなければいけないとして、6つの政策の筆頭に、子どもたちの成長と教育への徹底投資を挙げたところであります。子どもたちの笑顔のために何が必要か、その大前提にあるのは、子どもたち一人一人の権利を守っていくことであると認識しております。平成元年の国連総会で採択された子どもの権利条約には、18歳未満の子どもを権利を持つ主体と位置づけ、大人と同様、一人の人間として人権を認めています。また、成長の過程で年齢に応じた特別な保護や配慮が必要なため、子どもたちならではの 権利を定めている条約であり、日本は平成6年に条約を批准しております。子どもの権利条約には、一般原則として生きる権利、育つ権利、守られる権利、意見を表明し参加する権利の4つの子どもの権利を守ることが定められています。これらの権利が完全に保障されることが、子どもたちの笑顔のため、必要不可欠な要件であり、極めて重要であります。子どもオンブズパーソンは、子どもの権利の侵害に関する相談及び救済に取り組み、もって子どもの権利を実現する社会を作ることを目的として、子どもの権利が広く保障されるよう、さまざまな取り組みを行う第三者的機関であります。子どもはその発達段階にあることから、特に人権侵害を受けやすく、弱い立場にあります。子どもにとっては、自分の権利侵害に対する救済を求めるために、裁判などに訴えることは困難な上、自分の権利を保護してくれる機関へのアクセスも一般的に限られています。また、子どもは選挙権を有しておらず、子どもに関わる政策を決めるプロセスに参加することが難しい状況にあります。このように、弱い立場にある子どもの権利を守るために、子どもオンブズパーソンは重要な役割を果たします。私は、むつ市の子どもたち一人一人が、一人の人間として生きていく上で、必要な権利が保障されるよう努めていかなければならないという強い思いから、子どもオンブズパーソンを設置すべきと考えており、今後設置に向け、前向きに検討してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、子育て行政についてのご質問の2点目、多様な子どもたちのニーズに対応できる包括的な居場所づくりと支援の充実についてお答えいたします。子どもの居場所は、子どもが過ごす場所、時間、人との関係性、すべてが居場所となり得るものですが、子ども自身が居場所であると感じられるかどうかが重要であると考えております。また、さまざまなニーズや特性を持つ子どもが、それぞれの居場所において、安全安心に学びや体験活動に参加できるように、まずは子どもたちの声を聞き、ニーズや不安、悩み等について把握することが必要であると考えております。子どもたちの声を聞くための具体的な方法等につきましては、子ども議会の活用も含め、今後検討を進めていくこととしておりますが、その結果及び子どもたちを取り巻く環境、課題等を総合的に勘案し、子どもたちにとってより良い居場所づくりや必要な支援等につなげてまいりたいと考えております。未来を担う子どもたちが自分の夢や志の実現に向け、笑顔で進んでいけるように支援してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に、自衛隊との関わりについてのご質問についてお答えいたします。自衛隊は、明治35年の海軍大湊水雷団創設以来、最も重要な連携先の一つと考えております。私が市長に就任してからの自衛隊との連携についてご報告いたしますと、就任直後の4月25日に大湊地方総監へご挨拶に伺い、翌26日には大湊地方隊春の集いに出席し、自衛隊関係者の皆様と交流を深めました。5月13日には護衛艦ヒューガの見学会に参加し、30日には大湊基地70周年、陸奥地域事務所50周年記念事業の一環として行われましたドローンによる人文字撮影にも参加しております。さらに、去る6月9日には、大湊地方隊と下北ジオパーク推進協議会において、下北ジオパークに関する包括連携協定を締結し、下北ジオパークと海上自衛隊の理解促進及び相互連携による地域振興を図ることとしております。今後におきましても、歴代市長が築き上げてまいりました自衛隊との関係を継続するとともに、良好なつながりを築いてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。なお、これまでの市と自衛隊との支援連携につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、下水道事業についてのご質問。 下水道事業休止と災害に強い浄化槽の設置補助等による災害対策の拡充についてお答えいたします。去る令和5年2月1日の定例記者会見において宮下前市長が将来的な財政負担の増大等を要因として公共下水道整備の方針転換について決断し、むつ市公共事業再評価委員会に答申を求め、方向性を判断する旨発表いたしました。前市長の政策や思いを引き継いだ私といたしましても、現在整備済みの下水道施設については、今後も有効に利用してまいりますが、新たな下水道の整備については、むつ市公共事業再評価委員会の答申を踏まえて判断してまいりたいと考えております。詳細につきましては、公営企業管理者からの答弁とさせていただきます。
公営企業管理者、
下水道事業についてのご質問にお答えいたします。まず下水道事業の休止に至った要因についてでありますが、下水道事業は財政負担が極めて大きく、現在未整備となっている区域すべてに下水道を整備した場合、整備費として約370億円の支出を要すると見込まれております。また世界的な社会情勢の影響が長引き、資機材価格や電気料金の高騰などが長期化していることで、今後もさらに想定を超える経費の増大が懸念されております。加えて、技術の進歩により、合併処理浄化槽の性能が向上したことで、合併処理浄化槽も下水道と比較して、遜色のない処理能力を持ち、都市機能の一部として認知されているところであります。これらのことを総合的に判断し、令和5年度は、下水道の新規整備を一旦休止し、今年度開催することとしております、むつ市公共事業再評価委員会の答申をもとに、今後の下水道事業の方向性を判断するとしたところであります。なお、下水道の新規整備は休止しておりますが、すでに下水道が整備された地域につきましては、これまでと同様に、汚水処理を行ってまいりますので、引き続き地域の皆様へ下水道への接続をお願いし、経費回収率の向上を図ってまいりたいと考えております。次に、災害に強い浄化槽の設置補助による災害対策の充実についてでありますが、環境省によれば、過去の災害時において、各家庭や施設等に設置されている合併処理浄化槽本体に大きな破損がなかった場合、個別に応急処置を施すことで、暫定的に使用することができたことから、被災地の衛生環境がある程度維持されております。さらに、停電の発生が長期にわたった場合においても、最低限の汚水処理が可能であったことからも、合併処理浄化槽の普及は災害対策の強化につながるものと考えております。そのため、下水道区域外の方を対象に、合併処理浄化槽へ転換するための費用の一部を補助する制度を設けており、今年度からは国の基準額が増額となったことに伴い、補助金額を増額しております。今後も国等の補助金制度を活用しながら、関係部局と調整の上、さらなる補助内容の拡充も検討し、 むつ市総合経営計画に掲げております汚水処理、汚水衛生処理率の向上に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
企画政策部長。
これまでの市と自衛隊との支援連携についてお答えいたします。まず市からの支援といたしましては、むつ市に勤務する自衛隊員が災害時等に派遣された際、留守家族が抱く子育てや介護などに対する不安を少しでも軽減し、派遣された隊員が安心して任務に専念できるよう、平成26年に海上自衛隊大港地方総監部及び航空自衛隊第42警戒群と隊員家族安心協定を締結しております。内容といたしましては、部隊内に設置する臨時の保育施設への支援、利用可能な保育・託児施設等の情報提供及び紹介、介護を要する方への介護サービス等の情報提供及び紹介、その他派遣の状況に応じ必要と思われる事項となっております。このほかにも小・中学校における用務員につきましては、自衛隊 OB の方を採用するなど、自衛隊を退職した方の雇用促進も図っております。次に、自衛隊からの支援といたしましては、市が主催するむつ市総合防災訓練へ毎年ご参加いただいているほか、令和2年度からは、海上自衛隊大港地方総監部の全面的な支援を受け、むつ市防災図上訓練を開催しております。図上訓練では、避難指示の発令判断や災害情報の共有など、災害対応の基本的事項を確認し、災害対応における問題点を把握するとともに、市職員の災害対応能力の向上を図っております。また令和3年8月9日に発生いたしました、むつ市風間浦村豪雨災害や、令和4年5月の川内町福浦山付近林野火災におきましても、災害派遣や近傍派遣を行っていただくなど、災害対策において非常に心強い存在となっております。次に、相互の協力事項といたしましては、むつ市における農林水産物および特産品の消費拡大を図るため、令和2年に海上自衛隊大港地方総監部とむつ市のうまいは日本一推進協定を締結しております。また海上自衛隊大港地方総監部および航空自衛隊第42警戒隊から市並びに市内経済団体への企画提案により、大港海事カレーや大港空からを共同で開発し、ご当地グルメとして全国へ発信するなど、交流人口の拡大や地域経済の活性化に大きく貢献しているものと認識しております。以上でございます。
佐藤博正議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは順次再質問をさせていただきます。まずは1項目目の1点目の子どもオンブズパーソン、子どもの権利擁護機関の設置についてお伺いさせていただきます。 ただいまのご答弁の中にもありましたように、市長が並々ならぬ思いを持って子どもたちの成長と教育を重視していることを感じることができました。まあ、そこで、再質問をさせていただきます。子どもの権利擁護機関とは、そもそも何を指し、一体どのようなことを行うのか、今一度お伺いいたします。
市長。
はい。お答えいたします。まあ、先ほどご説明いたしましたとおり、子どもオンブズパーソンは、子どもの権利の侵害に関する相談及び救済に取り組み、まあ、もって子どもの権利を実現する文化及び社会を作ることを目的に、子どもの権利が広く保障される様々な取り組みを行う第三者的機関であります。まあ、東京都小金井市の例では、子どもオンブズパーソンには、弁護士、大学教員をそれぞれ1名配置し、対象を18歳未満の市在住、在学、在勤の子どもとして、まあ、電話や手紙、直接の面談により相談を受け、子どもの悩み、苦しみを受け止め、一緒に解決方法を探すことによって、子どもたちの困ったを取り除くことを目指しております。また、子どもオンブズパーソンを知っていただくため、機関紙の発行や講演会を実施するなど、子どもの権利の擁護と、大人にも子どもたちにも子どもの権利の普及促進を図ってまいります。私といたしましては、子どもオンブズパーソンの設置に向け、他自治体の例などを参考に検討を重ねてまいりたいと考えております。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。まあ、再度ご質問させていただいて説明いただきました。まあ、その中にも、子どもたちの悩みや苦しみを一緒に考えて解決方法を探すということでございました。大変素晴らしい機関であり、仕組みと感じております。他の自治体の例もあるということですので、早急に立ち上げていただきたいとは思いますが、今の現時点でお分かりになればです。今後の設置スケジュール等はどのように考えているのか、現段階でお答えできる範囲内でお願いいたします。
市長。
はい。お答えいたします。子どもオンブズパーソンの設置につきましては、早急に対応すべきものと考えておりますが、条例等法令の整備、相談にあたるオンブズパーソンの人選や組織の構築はもとより、子どもの権利の普及を図る取り組みも並行して進めていかなければならないものと考えておりまして、現段階で具体的なスケジュールはお示しすることができませんが、できる限り迅速に取り組んでまいります。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。最後ではありますが、まあ、このオンブズパーソン自体の最終目標といいますが、言いますか、まあ、理想の形はどのようにしていくお考えなのか、お伺いいたします。
市長。
はい、お答えいたします。子どもの人権が尊重され、子どもと大人が共に子どもの権利について適切に学び、理解し合いながら心豊かな地域社会を築いていくこと、そして子どもの笑顔が輝く希望の街、仏が最優先の目標になるものと認識しております。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。本当に笑顔輝く希望の町むつ市のためには、子どもたちが絶対に必要であり、子どもたちが宝であると思います。これは要望ではございますが、市長は今子どもということに焦点を当ててのオンブズパーソン設置ではありますが、むつ市にはそもそもオンブズパーソン自体がありません。ですので、子どもオンブズパーソンの設置はとても素晴らしいことだとは思っておりますが、一緒に過小ではありますが、むつ市オンブズパーソンを設置して、市民の皆様の権利や利益を擁護し、また市政を監視して、市政の改善を図ることにより、開かれた市政を推進し、市民の皆様の意向が的確に反映された市民本位の市政運営に役立てることができるのではないかとも考えます。ぜひ、2つのオンブズパーソンの設置を前向きにご検討していただくことをお願いいたします。続きまして、1項目目、2点目。 多様な子どもたちのニーズに対応できる包括的な居場所づくりと支援の充実について再質問させていただきます。多様な子どもたちと一言で言ってしまうと、簡単な言葉なのですが、とても複雑で多岐にわたっております。そこで質問させていただきます。今現在での多様な子どもたちに対しての対応はどのようになっているのかお伺いいたします。
市長。
はい、お答えいたします。多様な子どもたちの対応につきましては、学校における対応と、市全般における対応となりますけれども、市全般の対応について私から答弁させていただきますけれども、平成30年度から子ども未来部に保育コンシェルジュを1名配置しており、保育施設や仲良し会の利用について、保護者の方へ情報提供するとともに、ご相談に対しては、それぞれの子どもが必要とされる支援を保護者や関係者とともに考え、個々の状況に合った環境で過ごすことができるよう、関係機関と連携して取り組んでおります。
教育長。
ご質問いただいたうち、小中学校に関する部分についてお答えいたします。各学校では、児童生徒の姿勢に応じた適切な支援を行うために、教育相談体制の充実を図っております。また、登校が困難な状況にある児童生徒に対しては、タブレット端末を活用した家庭での学習支援や、メール、掲示板等を使った双方向のやり取り、また、メール、掲示板等を使った指導等もしっかりと行われております。学校と家庭を接続したオンライン学習の実施など、学校と児童生徒をつなぐ取り組みを行っております。教育委員会におきましても、所管する教育研修センターにおいて、教育相談室を開設、運営するほか、今月からは学校教育課がホームページを立ち上げ、児童生徒が容易に学習サイトに接続できる取り組みを始めております。今後も学校と連携し、児童生徒一人一人に寄り添った取り組みを推進したいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。今、ご答弁いただきましたが、やはり、さまざまな形での横断的にわたっての回答になるわけです。これを包括的な居場所づくりということで、どのようにお考えなのかと思いますが、そこで市内一箇所に居場所を作ろうとしているのか、また小さなコミュニティを作っていくのか、またフリースクールのようなものを作っていくのか、お伺いいたします。
市長。
はい、お答えいたします。今後につきましては、子どもたちがどのような居場所を必要としているのか、まずは子どもたちの声を聞きながら、子どもがいたい、行きたい、やってみたい、この3つの視点により検討を進めてまいりたいと考えております。
教育長。
先ほど申し上げましたように、各学校では、これまでも多様な児童生徒のために、子に応じた多様かつ丁寧な対応を行っております。今後もその取り組みを継続していけるように、私ども教育委員会といたしましても、最大限学校を支援するとともに、スクールカウンセラー、そして家庭、関係諸機関等との連携も必要なことから、その任にあたるスクールソーシャルワーカーとの連携を積極的に進め、多面的に支援してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。さまざまな居場所というものが必要になってくるのではないかと思われます。これからだとは思うのですが、支援とはどのようなものをお考えしているのかお尋ねいたします。
市長。
はい、お答えいたします。先ほどで場所ですとか、多様な、具体的に申し上げますと、本当に障害を持っている子どもだったり、何らかの理由で登校できない子ども、 さまざまな理由があると思いますけれども、本当に今の時代、多様な子どもたちがたくさんおりますので、支援につきましては、子どもの声を聞くことが大事であると私自身は考えております。これは先ほど来申し上げております、子どもオンブズパーソンであったり、子ども議会であったり、私自身が直接子どもから伺う機会を作るなど、子どもたちの声を聞きながら、必要な支援について検討してまいります。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。今、市長がお話ししたように、多様という言葉は、本当に二文字なのですが、さまざまな要因がある現状になっております。これからの教育、子育てには切っても切れない問題であり、行政としてしっかりとした体制で臨んで対応していかなければならない問題でもあります。子どもたちの声を聞くという内容のご答弁をいただきました。しかし、しっかりとした支援体制をお願いしたいと思っております。また、今、むつ市として取り組んでいるむつ活も居場所という点では共通点はあるのではないかとも思われます。その点も考慮して、さまざまな取り組みをいろいろな観点から熟考していただくことを要望させていただきます。続きまして、2項目目の国防の要である自衛隊の隊員、家族、OB と地域をつなぐについて再質問をさせていただきます。官民と自衛隊とは絆はしっかりとまた強固にしていかなければならないと思っております。その言葉に共存共栄という言葉がぴったりの言葉だと思っております。既存で、そこで質問させていただきますが、既存で結ばれている自衛隊との協定以外で、新たな考えはあるのかお伺いいたします。
市長。
はい。先ほど申し上げましたけれども、私が就任して新たな協定として、去る6月9日には、大湊地方隊と下北ジオパーク推進協議会において、下北ジオパークに関する包括連携協定を締結して、下北ジオパークと海上自衛隊の理解促進および総合連携による地域振興を図ることとしております。今後につきましても、必要に応じ検討してまいりたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。ジオパークについての協定、これこそ明治の時代からつながるからこそのものだと新聞で拝見させていただいておりました。つながりということで、細かい、これは本当に細かいことなんですが、気になっているのでご質問させていただきます。政策のポリシーの記述の中で、隊員、家族、OB と分けたのは、各それぞれに対しての施策や考えがあるのかお伺いいたします。
市長。
はい、お答えいたします。隊員だけではなく、家族も OB も皆様がむつ市民であり、関係する方々だと考えております。今後も自衛隊に関わるすべての方がむつ市に暮らせてよかったと思っていただけるよう、自衛隊と一体となり施策を実施してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。先ほどのご答弁の中にもありましたように、むつ市に暮らせてよかったと思っていただけるということは、とても重要なことだと思います。そこで質問をさせていただきます。むつ市と自衛隊のつながりの理想とは、市長はどのようにお考えなのか、お伺いいたします。
市長。
はい。先ほども申し上げましたが、自衛隊とは、明治35年の海軍大湊水雷団創設以来、強い絆で結ばれております。隊員の皆様には、むつ市での勤務が誇りとなるような地域でありたいと考えており、市民にとっては、隊員の皆様が日々国防に邁進されていることに敬意と感謝を抱き、同じむつ市民として喜びを分かち合える関係を築いてまいりたいと考えております。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。第252回定例会において自衛隊との関わりについて一般質問をさせていただいてはおりますが、市長のお考えは理解いたしました。私も全く同じであり、 今後より一層の共存共栄をしていかなければならないと思っております。私自身も大港艦艇勤務をしている現役自衛官2人の息子を持つ者としてさまざまな話をしております。任官している自衛官の皆様は地元出身者に限らず日本全国から着任しております。特に単身の自衛官の皆様に対してむつ氏として生活上でのサポートや情報提供等々をすることによってむつ氏に対しての愛着や地元愛の形成の一助になりうるのではないかとも考えます。また A 会社の皆様の隊員は官邸勤務の変更をするたびに住所変更を余儀なくされ、住所変更には毎回窓口に来庁しなければならず、出向等々で時間がなかなか取れない隊員もいらっしゃるとの声も聞かれます。この辺も DX で何かと変更可能かもしれません。また郵便での申請等も可能になるのかもしれません。ぜひとも検討していただくよう要望させていただきます。また長年の要望事項でありました大港海上自衛隊基地内の浚渫工事や新たな弾薬庫建設など大きな事業の開始等も含め、むつ氏への経済効果もかなり期待できると思われますので、市長におかれましては、ぜひとも敏腕を振るっていただき、経済効果を最大限にむつ氏に寄与していただくことをお願い申し上げます。続きまして、3項目目の下水道事業と災害強い浄化槽の補助等による災害対策の充実について再質問させていただきます。先ほどのご答弁の中に、整備費に370億という多額の支出が見込まれるというお話がありました。また、市長もむつ市公共事業評価委員会の答申を踏まえて判断していただくというご答弁でした。私自身、即刻中止すべきではないかと思われますが、再評価の答申を待たなければならないでしょうから、そこはそこで再質問をさせていただきます。下水道事業再評価委員会は、今後どのようなスケジュールで進んでいくのかお伺いいたします。
上下水道局長。
むつ市公共事業再評価委員会のスケジュールについてでございますが、現在委員会の構成を進めております。9月に市長から委員会に諮問いたしまして、複数回の審議を得て11月末まで意見の答申を受ける予定としてございます。また委員会の答申内容を踏まえまして、令和6年度予算に反映してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。11月までには意見の答申を受けるということですが、しっかりとした将来を見越した英断を期待いたします。災害に強い浄化槽というものが、ご答弁の中で、いまいち、答弁をいただく前までは、いまいち想像ができなかったのですが、合併浄化槽だということを初めて知ったわけですが、単独浄化槽から合併浄化槽への転換へ、補助金の件を質問させていただきます。補助金等の上昇があったというご答弁をいただきましたが、どのくらいの助成の金の上昇があり、どの程度の申請件数を見込んでいるのかお伺いいたします。
上下水道局長。
むつ市浄化槽設置整備補助金の額につきましては、一番申請の多い5人層を例にご説明いたします。令和3年度に国の基準に合わせ補助額14万7千円から35万2千円へ 2.4 倍増額いたしました。また、令和5年度からは、さらに国の基準額が増額になったことから、当初におきましても、補助額を39万円に増額しております。令和5年度の補助金利用件数の見込みにつきましては、令和4年度の交付実績21件に対し、36件分の補助金を交付できるよう予算を拡充しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
まあ、ありがとうございます。これからの評価委員会の答申にもよりますが、事業の中止といった場合、現在下水道に接続していらっしゃる方とそうでない方に対して不公平感のない双方が納得する施策をしっかりと組んでいただくことを要望させていただきます。6つのポリシーの政策、36項目の多岐にわたる市長の思い、とりわけ子どもたちがキーワードになっていると感じております。子どもは日本の宝であり、むつ市の宝でもあります。ぜひスピード感を持った施策の実現に邁進していただきますようよろしくお願い申し上げます。最後にこの言葉で一般質問を終わらせていただきます。もうこれで満足だというときは、すなわち衰えるときである。渋沢栄一、ありがとうございました。